Come on, Smokies.
はい、たまにはやるぞ、社会派スモーキーズ。
はい、はい、社会派、
社会派スモーキーズ、はい、はい、今日のお題は
新ニーサでございます。
ちょっと遅くないか。
遅いですよ、もう新じゃないって話ですよね。確かに
ね、もうだって2024年の1月、
その半年以上
経ってますから、はい、スタートして、
スタートして、はい、
ただまあどうですか、あのだいぶその一般的に認知されて、
なんか前回のいわゆる、まあ、旧ニーサって言っていいのか、うん、に比べたらはるかに話題にもなってるし、うん、なんかメディアの露出も高い気がしますね。
おっしゃるとですね。で、あとなんかやっぱり若年層の口座のその解説率がすごい高い、7割6割とかいう話ですよね、うんうん、非常にいいことだと僕は思いますけども、うん、ちょっと今日はねその辺をちょっとコンちゃんに、
はい
はい、解説していただきたいなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではストレス向き始まります。というわけでございまして、新ニーサ、全く興味がないっていう専務と総合さんもここにいますけども、は
い、興味はないわけではないんですよ。そのここまでできるよって、まあ、おじいちゃんなんでしょうけど、あのもう手順分かる人がもう僕のアカウントとパスワードとか全部渡すから、設定してこれ買えばいいよって
。これだよ、これだよ、これだよ。こういうところ、こういうところ、こういうところよ、こういうところ。翔子さんはどうなん
ですか？僕も全然、まあ、お金は増やしたいっていう気持ちはあるんですけども、はいはい、なんか僕ってずっと汗かいて稼ぐっていう考えだったので、もうちょっと今更人にも聞きづらいなっていうのが正直なとこではあって、今回いろいろちょっと
こういうところ、こういうところですよ、はい、こういうところ意外といる、いますよ。
いや、分かる気がしますね、は
い、その辺ちょっとほぐしていきましょうけど、
はい、
はい、
というわけで、
はい、というわけで、
とりあえず、まあ、そのニーサの話題、はい、久々そのなんとか投資というか、あの金融系の話なので、とりあえず新ニーサの説明を、はい、させていただきます。あの、はい、これ皆さんお分かりなのだろうとは思うんですけど、一応ちょっと最初に新ニーサの説明をさせていただくと、はい、まず、これは一生涯で恒久的に新ニーサの枠として一人に与えられている枠が1800万円ございます、はいはい、でこの1800万円っていうのは、取得金額になります、
はい、
なので株とか投資信託を買ったお金が1800万円分買えるっていうことです、うん、買った後に上がろうが下がろうがその金額は関係ない、うん、1800万円分買えますと、うん、でそれと昔のニーサと違うのは、買って売ったとしたら、うん、前は売ったらおしまいだったんですよ、うんうん、100万円で買った株を何年後かに100万円売ったら、その次の年には100万円また買えるようになるんで、うん、ずっと1800万円分は取得の金額として、買う金額としては持ち続けられるっていうのが大きいんですよね。だから上がっちゃった、難しいですかね、そこ要はね、前のやつはそれができなかったから、うん、1回ブワーンって株上がったな、じゃあ今売るって言ったら売っちゃうじゃないですか、うん、そしたらもうその後はその制度の、うん、なんていうの、妙味というか、うん、う受けられなかったんですけど、うん、1回バーンと上がったら1回そこで利確して売っちゃっても、また枠が空くんで、まあ2度3度、うん、もしかしたらあの大きい利益を取れるかもしれませんよみたいなことなんですよ。
現物買いの枠が1800万円
常に、そうです
ね、ある
ニーサは基本現物しか買えないので、はい、そうです。
で売った後はだから、その1800万のその売った分の取得、買った時の金額がまた枠として開くっていう。
その通りでございます、はいはい、その通りでございます。それが結構前の制度とまず違う、金額が大きくなってるのと、うん、その売ったで買ってができるっていうのが大きく変わってるところで、はい、でまあ、いわゆるその1800万って何年か前に話題になった老後2000万円問題っていうのに多分合わせたのか分かんないんですけど、まあ、要はその1800万円で買って、年齢にもよるけど10年、20年か30年いける人もいるのかもしれないけど、で運用してったらもう2000万円問題に関してははるかにあの超えてるよねっていう、うん、ことですね。最近4000万円問題とかって言われ始めちゃってるけど、うんうんうん、インフレもあるん で、まあ、基本的にその1800万円の枠埋めて長いこと運用すれば老後は一応心配ないですよねみたいな立て付けなんだと思うんですね。で一応、買い方がいきなり1800万円ドンと買えるわけじゃなくて1年間に買える分っていうのは決まってますと、うん、360万円分が要は買えて、それを5年かけて最速でいくと5年かけて1800万円埋める
枠を埋める、うん、
できますと、うん、でさらにちょっと細かくて面倒くさいですけど、その360万円っていうのは120万円の積み立て投資枠っていうのと、うん、成長投資枠っていう240万円に分かれてるんですよね。で積み立て投資枠っていうのは、まあ、要は1ヶ月にいくらっていう設定をしたら、例えば10万円設定すれば1年間分の積み立て投資枠120万円がちょうど埋まりますよみたいな立て付けで、こっちはもう積み立て投資で長いこと運用するっていうのが前提だから、割とすごく安牌の投資信託とかしか買えないんですよ。個別銘柄は買えないし、ちょっとアクティブっぽいのとかも全然買えない、うんうん、いわゆるなんかオールカントリーとか言われてるやつとか、うんうん、日経に連動するようなやつとか、そういうのしか買えないんですね。で240万円の方は別に個人の自由で20万円ずつ1年買い続けてもいいし、うんうん、もう年初にドカンと240万円好きなの買ってもいいし、うんうん、でもこれもレバレッジがかかってるものとかは買えないですよ、うんうんうん、あと債券とかコモディティって言われる、まあ、金とかああいうのも買えない。株式と基本的には安全な投資信託しか買えないんですけど、っていうのが、まあ、権利として与えられましたと。でこれらに関しては何がいいかっていうと、利益を取った分に税金がかかりますっていう話、これがすごい大きくて、例えば1800万円入れました、10年後にそれが例えばですけど3000万円になりましたって言ったら1200万円儲かってるわけじゃないですか。それに対して金融所得課税って基本 20% ちょい、まあ 20% にしときましょうか、そしたら1200万の 20% だから240万円分は税金で抜かれちゃうんですよね、今までだと。で NISA に突っ込んでいた分に関しては240万円が取られないので、1200万円まるまる自分の懐に入ってくると。だからその NISA 口座に入れるか、普通 の、 あの総合口座に入れとくかだけの違いで240万円も持ち分が変わってくるっていう、だからこれはすごい大きいよねっていう話なんです、
間違いなく。
まあそもそもいや株買ってないからっていう人には関係ないと思うかもしれないけど、でもみんなに老後はやってくるわけじゃないですか。だとしたら、なんか他で持ってるんだったら、まあ、NISA せっかく権利としてあるので、使ったらどうですかっていうふうには思っております。
思いますね。
カロスさんはもちろん。
もちろんもちろん。当然、これはもう使わないと損なんで。
そういうことですよね。はいはい、そうなんですよ。使わないと結局損なんですよね。その無理に投資をしましょうって話じゃないんだけど、うん、株持ってるんだったり、どうせやんなきゃと思っとるんだったら、使わなきゃ損だよねっていう話。
はい、はい、間違いない
と
思います
。だから先日
もっと言うと、だからその損をするっていうか、そっていうのはその要はNISAで投資した分は、はい、その要は所得からさっぴいてもらえるっていうところもある。
ないない。
あ、それは所得は、
それはイデコ。
あれはイデコだ
っけ。所得控除されないイデコ。
あ、そうなんだ。
はい。
NISA の分は別にやんないからって、まあ、変な話損はないんだけど、うん、でもちょっと後でしようと思ってるんだけど、結局こんなに円安になっちゃってますよねっていうので、まあ、それって何にもしてないように思うけど、実際は日本円にベットしてる、うん、日本円に投資してる状態だっていうことは自覚しておいた方がよくて、うん、何にも買ってないように投資してないように思うかもしれないけど、それ日本円のまま取っといたら、うん、日本円の価値が下がりゃそれ下がるよね、うんっていう話なので、そこはなんか自覚して上がったり下がったりするから、その為替に関してはね、それはある程度分散するとかっていうことはしとかないと、その自己防衛になりまへんよというのは、まあ分かっといた方がいいのかなっていうふうには思います。結果もしかしたら日本円持ってたら円高になってその方が良かったねってこともあるかもしれないけど、為替のことは僕基本的に誰にも分からないと思ってるので、株はある程度読めても為替が上がるかさ、10年後為替が上がるか下がるかなんて誰にも分からないと思ってるから、それは だから逆に言うとその為替のことは気にしないっていう方法も、
そうですね、
そう、あの、はい、じゃあ外貨の資産買っちゃって10年後円高になって外貨下がったらどうするんだっていう人もいるんだけど、そこは分かんないから気にしない。ただこれ気にしないっていうのは、何もしないとかっていう意味じゃなくて、分からないんで、じゃあだったらドル資産と円資産を一応両方持っておいた方がいいじゃんっていう話ですね。
そういうことおっしゃるです。
そうそうそう、だから円資産だけ持ってたら下がっちゃったらもうどうにもなりまへんよっていうことなんですよね。
ちなみにあれですよ、3年前の円ドル相場っていくらか覚えてます？
3年前だと
30?120 とかそんぐらいですよ
ね。あ、そんなもんですよ。2022年の、うん、要するにあの戦争、ウクライナ戦争が始まる前、
うんうんうん、あでも確かにです、
はい、円ドルレートは115円、うん、
その時に160円ってまあだんだんないよねと思いましたね、うん、
ね、 YouTube でね、その125円が危険水域だす、130円が危険水域だって言ってて、ね、うん、どんどんどんどんこうあの更新してってるのに、特に、ね、我々の生活は多分なんとなく円安感はあるんでしょうけど、うん、何もどの危険水域を超えたってんだって話ですよね、う
ん、まあ、ぶっちゃけ僕なんかあの輸入商品販売してるので、うん、もう相当やばいですけどね、
うちも一緒ですね、
やばいですよ、はい、ただまあ一般庶民の一般的な人たちの生活にすると、まあ、輸入物価が上がるので、うん、それがまあ物価に転嫁されて、うん、ね、うん、まあ5%とか 6% とかそれぐらい上がってるの今平均物価って、うん、もうそれぐらい上がって
るそうなもんで
ね、上がってますよね。それにあの賃金の上昇率が追いついてないよ、
追いついてない、う
ん、だから賃金が 3% 上がっても物価が 6% 上がってると、うん、マイナス 3% なんで、うん、そこに追いついてないっていう状況です、うん、でこれをどうやって我々はヘッジしますかっていう話だよね。
そうですね、うん、これはだからもうそのじゃあ投資しないよっていう人は円にかけとるので、それはマイナスになってるんですよ実際はっていうことで、それは自覚しましょうねっていう話なんです、はい、で、ちょっと兄さんにまた戻しますけど、はい、でちょっと具体的な話をしていきたいんですけど、そのさっき言った積み立て投資枠と、成長枠っていうのが2つあって、はい、でこれどうやってじゃあその僕らの権利を使ったらより得をするのか、うんうん、まあ、あるいはその使ってもあんまり意味ないパターンっていうの買い方もあるんですよね、うんうん、で単純に考えたら要は利益取れた分、株が上がったりとか配当出た分の税金が控除されるっていう、控除されるっていうかなくなるっていう話なんで、要は利益が出なきゃ意味がないんですよ、
はいはい、そうですね、
下がる株をNISAに突っ込んでても、うんうん、それは何の意味もない、うん、上がる株、まあ、だからめっちゃ上がる株を入れるのが本当は一番得するんですよね、うんうんうんうん、ちょっとしか上がらない株はそこ口座入れといて、めっちゃ上がる株はNISAに入れたらそれはベスト、うん、
はい、
でもそんなにうまくはもちろん分からないんですけど、なんで基本、カロさんやられてると思うんですけど、オルカンみたいに、まあ、確実に上がるものを入れとくのが一番安牌、う
ん、安牌ですね、
うん、まあ、確実にって言っちゃったらちょっと言い過ぎなのかもしれないですけど、まあ、
高い確率で、
高い確率で上がるものを長いこと入れとくのが、うん、一番いいと思います。で、例えばアシさん前に聞いたんですけど、持ってるそれは個別銘柄だと思うんですけど、うん、配当が割と出る銘柄なんですよね、うん、で配当が出るものを NISA に入れるよっていう人もいるんですけど、配当が出ると、うん、配当って基本的にその分配金を出たらその分にかかる税金はもちろんなくなるから、うん、その分は NISA に入れるの得はしてるんですよ、
うん、
なんだけど配当を出すっていうことは、うん、その株の価値が下がる、
うんうんうんうん、
配当を出した分その価値が下がるんですよ、
うんうん、
要するに例えば、配当を出さない株がもともと100円だったのが1年かけて200円になる、
うんうんうん、
でも配当を出す株があったとしたら、配当を出した分減るんで、例えば50円出したら、うんうん、計算合ってるか分かんないですけど、うん、1年後150円にしかならないみたいなイメージ、
うんうんうんうん、
でこれいわゆる複利で200円になりました、うん、その後じゃあ、また100%上がったら、400円違う、うん、なんか違う、
まあ倍にな
った、まあでも複利計算していくので、うん、要は元本が上がっていった方が最終的にはぐーっとこう指数関数的に上がっていく、一回その元本を減らしちゃうと、
うん、
そこの複利の利潤っていうのは得にくくなるんですよ、 だ基本的にはNISAはなるべく配当を出さないもので、
そうですね、
内部的に膨らんでいくもの、うん、
で再投資、
そうそうそう、内部的に再投資していくものを買うっていうのがすごい重要で、よく勘違いするのが投資信託とかで分配金を出す、
うん、
出すんだけど買い方の設定でその分配金を再投資する設定っていうのがあるんですよ、
うんうん、
これは一回出てるものをもう一回そのお金で買ってるだけだから、うん、これ何が違うかっていうと、まずその複利がそんなに効かないことと、一、うんうん、回出してまた買ってるから、うん、さっき言った1800万円の枠を新たに食ってるんですよ。だけど中で膨らんでいく分には新たに1800万円の枠は食わないので、
うんうん、
なるべくその内部的に膨らんでいくものを買ってくださいっていう、買ってくださいというか、まあ買った方がいいんじゃないかと僕は考えてるので、
内部的にこのえ、じゃあ例えばよくわかんないですけど、は半年に、
はい、
半年ごとにじゃあ、例えば15万円ずつ配当金がもらえる株を持ってたとしますよと、
はい、
でまあ2割引かれるので、12万円
ぐらいになった
として、になってますよと、うん、これを NISA に突っ込んだらこういうのは買わない方がいいってこと、それともそれを配当金をもらわないようにする設定をしてくださいっていうことを言ってるみたいなのがあるってこと、
ね、個別ので言うと、もう 配当金が出るものに関してはもらわざるを得ないので、それはもう受け取るしかないんですけど、
それはNISAの口座だろうが何だろうが、それは結局
受け取るしかない、
12万円その2割引かれた状態で受け取ってください。
あ、NISA の口座に入れてたら、15万円から税金かかんないから15万円丸々受け取れます。
あ、そうなるん
です。そうです、あのNISAの口座に突っ込んでる分はそこから出る利益は全部非課税です、
はいはいはい、
あの分配金だろうがキャピタルでその株価が上がろうが、はいはい、とにかくこれは非課税です、
はい、
なんでもちろん入れてないよりは入れた方がいいですよと、
ベターです、
はい、そうです。なんですけど、じゃあ別にこの配当金が出るもの以外に配当金が出なくて、うん、内部で再投資してくれるようなもの、例えばオールカントリーとかもそうだと思うんですけど、
あ、個別銘柄じゃないってこと
ですね。個別銘柄じゃないもの、そうですね、個別銘柄で内部で、その個別銘柄も、う
ん、個別銘柄のイメージしか今なかったから、はいはい、
個別銘柄も実際はそうなんですよ、あの分配金出さないで、
うんうん、
そこ、それで、
うんうん、
そのお金は株主に渡すんじゃなくて中で研究開発費とかに当ててる会社っていうのがやっぱあって、そうするとそこはそれでいいサービスができたりいい商品が埋めるんで、それは内部的にあの再投資してるのと実は同じことなんですけど、でこれが言ったらそのコカ・コーラとかみたいな会社ってそんなに超絶すごい商品はもう作れないわけじゃないですか。コカ・コーラっていう素晴らしい商品がもうすでにあって、これはもうある程度売れますっていう状態だから、じゃあコカ・コーラに何千億円突っ込んでコカ・コーラがあと3倍4倍売れるような商品になるのかっていったらならないので、それだったら株主に出しましょうなんだけど、例えばその機械メーカーとかで、あと薬の会社とかはもう常に研究開発費を使い続けないと時代に遅れていくっていうか売れなくなっていくじゃないですか。そういう業界はあのどんどんどんどん内部投資していくんですよね。なんであの橋さんが今持ってる分配金が多く出るものは、
うん、
今の総合口座に入れておくんだったら NISA に入れた方がいいん
だけど、まあまあそのさっき言ったその、半期の3万円と3万円
分の分が違うから
ってことです。
自分の所得が言うたら、はいはい、今だから1年だと2回出て6万円勝手に増えるって話だから入れた方がいいです、
はい、
ただそれ以外にその配当金とか分配金出さないものが あるんだったら、どっちか入れるんだったら出さないものを入れた方がいいんじゃないかなっていうふうに、そう、再投資型のやつを入れた方がいいんじゃないかなっていうことです。だから今までこうオールカントリーをずっと持ってました、でそれ以外に分配金出るあの株持ってました、うん、じゃあどっちをNISAに突っ込むかって言ったら、うん、まあオールカントリーを今までのやつを一回解約して、
うん
うん、NISAに突っ込んだ方がいいのかなっていうことです、
うんうん、ポイントは複利です
か。そうですね、ポイント、まあその長期でかけるんだったら複利が何よりも大切で、
うん、
で複利ってその 一回利確って言ったのかな、分配金でその税金を一回ずつかけるより、
うん、
伸ばして伸ばして伸ばして最後でドカンと税金取られた方が計算上得なんですよ、
うんうん、
だからもう最後最後最後までなるべく税金かかんない状態で引っ張るっていうのが大事で、
福利ってあの人類が発明した最も優れたアイデアだという人もいるぐらい
なんですね、うん、なんかアインシュタインが言ったとか言わないとかっていう話があるんですけど、まあ確かにでもそうなの、時間が特に長くある人にとってはっていう感じはすごいしますね。
例えば100万円の元金があったとしても、これを倍にするためにはどれぐらいの時間と利率があればできますかって、これよく聞かれる質問で、もうちゃんと書いてあるんですよ、あの金融庁のウェブサイトにそれ載ってあるんですよ。簡単に倍にするためにどれぐらいの時間とどれぐらいの利率があればできますかって話、これもう決まってるんでぜひ覚えてもらっていいですか、イメージつきます、
全然つかないですね。
なるほど、これ相関関係があるんですか、うん、利率と期間で言ってます、うん、
はい、もうくっきり出てる、10年、
はい、
7%、
あ、10年 7%
あれば元金倍になるんですよ、
うん、
これもう出てるんですよ、
うん、
これ1000万で以上かけないですよ、
うん、
そう10年 7% で、で例えばオールカントリーとか、うん、あのよく言われるそのアメリカの SP500 っていうのを連動するやつとかっていうが、うん、まあここ何十年かだけ見たら全然 7% は
取る勢いで超えてる
ので、それに突っ込めば、うん、まあ、10年後には倍にはなって、まあ、もちろんその時代時代で上がり下がりはあるから必ずこうまっすぐ上がるもんじゃないですかね、
そうそうそう、
上がり下がりがあるんですけど、まあ、平らにすればそれぐらいはなるものなんですよね。で1個ちょっと勘違いしていけないのは、まあ、積み立てでとにかく定額積み立てでやりましょう、定額積み立てってそのドルコスト平均法っていって為替が上がったり下がったりとかしてるけど、定額をとにかく同じふうに突っ込んでおけばそれは平らに、最終的には平らになるから損も得もしないんで、そうやっていきましょうっていうのは積み立てあるんですけど、積み立て投資で10年か払ったからって倍にはなんないですよ、
うんうんうんうん、
それは最初に払ったやつは倍、最初に積み立てたものは10年後に倍になってるかもしれないけど、 それは昨日例えば先月入れたものは当然その倍にはならないので、これは積み立て投資はやってってもそこまで効率よくならないんで、あとまあ、大きいリターンを求めるんだったらなるべく年初に突っ込む、そ
うそう、やった方がいいっていう話ですね、
みたいな話はあると思います、う
ん、ただそれはそれでまたリスクはあるので、
そう
なので、まあ、できれば定期的に、
そうですね、その安定的に資産を蓄えたいっていうんだったら、
う
ん、もう定額でやりましょうっていうこと、うん、
はい、そうです。
でなんか前回でも何年か前だと思うんですけど、急にさとかイデコの話した時に、うん、始めましたって言ってくれた人とかも結構いたんですよね。で最近のニュースでも、その今回の新しいニーサが始まって、積み立て始めたと、それ急にもうここら辺でなんか解約がバーッと出てるみたいな話があるんですけど、
これはもうね、
これはね絶対忘れないでほしいんですけど、この定額積み立てをした場合っていうのは自分が今何をしてるかっていうのを、あのこれも自覚的であってほしいんですけど、今買ったものは今すぐ上げたいわけじゃなくて、将来上げたいってことは、株価が下がったってことは安いものは買えたっていうことなので、定額積み立てしてて途中で株価が下がったからってそれ売るっていうのはもう本当に愚の骨頂で、途中で下がったら嬉しい、やだって同じ
たくさん買える
お金でたくさん買えたって、だからこれはいいことなので、あのそこで解約するようなことは絶対にしない方がいいんじゃないかな、うんうん、でこれね頭で考えると下がるから怖いんですけど、何をしてるのかっていうのはそれ金額を今金額を上げようとしてるんじゃなくて、何をしてるのかっていうのは口数を集めてるって思った方がいいんですよね。投資信託を何口自分は10年後までに集められるかっていうふうに頭を切り替えると、先月例えば、うん、まあ、わかんない1万口同じ金額で買えたんだけど、うん、同じ金額今月払ったら1万2000口買えたら超ラッキーじゃないですか、
うん、
そういうふうに考えると怖くなくなるというか、あの頭の整理ができるので、そういうふうに考えてやってもらいたいですっていうのとね、ちょっと計算してもらうと分かるんですけど、 ピーッとまっすぐ坂道を駆け上がるような線で上がっていく株価と、一回下がって上がる株価って、同じ到達点が10年後の到達点が同じでも、実は一回下がって上がった方が全然あの利益が取れてるんです。だから
一回しゃがんだ方が高く飛べる
って。もうだから絶対あのもちろんそれどうなるか分かんないような株は怖いからですよ。基本的にはその人類の進化とインフレとともに上がっていくようなオールカントリーとかそういうものに関しては基本も下がったらラッキーぐらいの持ってもらって。
そうなんですよね。あの一番分かりやすい例で言うとあのコロナの時、2019年の、2月、そのまあ要するにその1年、2019年1月からその12月までここで投資してたとしとって今ものすごい利率だ、もう株がだってガタガタになったでしょ、ね、でもあの時一番下がって口数変えてるんですよ、
そうそうそうそう、
あそこで買ってた人はみんな勝ち組ですよ、今株高っていう状況もあるからね、あそこでやめた人は地獄ですよ、
いや本当に
まさに本当に
一番安く売っちゃって、高かったもの安く売っちゃって、もうその先現金で持ってる状態だから、
もう目減りしてるしね、
そうそうそうそう、
なんならこの為替の問題もあるしね、ドル計算しちゃったらボロボロっすよ、だあの本当あの2019年のね、本当3月4月特に安かった、3、4、5かな、この3ヶ月間、これで同じ額を買っておけば、なんなら今の倍ぐらい買えてた
り、いや本当にそうだと思う、
そう、
あのコロナショックって言われ
た、まさにまさにその時、その時、はい、そこでもうひるまず買ってたらいいんですよ、だからそれはでもあくまでもスパンを10年、まあもっと20年ですね、
そうですね、
それぐらいスパンで見ると本当にあのそんなに負けることはないんじゃないのっていうのがこれまでのデータで出てるので、
そうですね、そうですね、SP ですかね、一応その20年だと、過去百何十年で戦後よりもっと前の180年代ぐらいか、あのどこで切っても20年だったら買った時より上がってるっていう、
負けにくいっていう、まあ絶対勝つとは言えないですけどね、負けにくい、負けにくい、でまあもうちょっと言うとあれですよ、じゃあ我々がその個別株を短期で買って、それをね、なりがいにしてる人たちと戦えますかっていう話なんですよ、
そうですね、まあ、時間とそれこそ知識から何かが必要だし、
それはなかなか確率低いよねっていう、ね、要するにディーラーさんは短期間でそれを市販業務に結果出さなきゃいけないから、そこと勝負なんかできるわけないですよね、でも我々はほら別にあの半期で勝負しなくていいわけじゃないですか、ね、10年20年かけているわけですよ、そしたら全くその戦ってるステージが違うわけなんだよ、問題は、なのでまあそこに興味ある人はやればいいと思いますけど、まあ、我々はもう本当に10年15年20年ぐらいの時間軸でやっていくと、そんなに負けないんじゃないのって思うのが、僕が付き合ってるアメリカ人ヨーロッパ人というのはそうなんですよ、
でもそこはそうですよね、やっぱり
本当に
彼らは当たり前のように、
そう
なんか何だったら別に彼らこういう話してもそんなに深く説明できないし、そう対して語られない、でも当然のようにやってるんですよね、行動で、
そうそう、
で結局彼らの貯金がどんどん、貯金というかその資産がどんどん増えてって、こっちは全然増えないっていう状態になってしまってるので、それはもう株価見てもそうなんですよね、やっぱりもうずっと米株って新高値新高値、ね、今もそうだけど、日本やっと37年ぶりにみたいな、
4万円台に入ってね、ただこれもドルベースに直しちゃうと、全然大差がないっていうね、
そうですね、っていうのはありますので、あのまあ多分同年代の方聞いておられる方多くて、詳しい方もいっぱいいるとは思うんですけども、なんとなくその気にしていってちょっと長いことタイに行けるようなおっさんになりましょうよっていうことが言いたくて、
まあね、
この話はしてるんですけど、
まあ、仮にあれですよ、今例えば50歳の人が、ね、何かこれからお金のことを考えて何かやりましょうみたいな時に、まあ、65歳のリタイアまで15年あるわけじゃないですか、時間っていう人は十分です
よ、15年あったらいいと思うんですよ、全然結果が違うと思うんですよ、現金つけてたのと、
ね、それで毎月毎月その、まあ、別に350万まあ、毎月30万の枠もあるわけですけど、まあ別にこれフルに使わなくていいじゃないですか、月に10万円ずつ、
いや全然
あの積み立ての枠ね、10万円やりましょうね、そしたら もう10万円投資した段階でもう勝ってるんです。なんでかっていうと、クレジットカードの積み立てやれば、例えば楽天だったら楽天カードで積み立てすれば 0.5% ポイントがつくんですよ、
うんうんうん、
今の金利分かります？定期の金利 0.02
か、あ、そうですね、
0.2 か、
うん、
そんなもんですよね、
うん、
そしたらそれだけでも、
うん、
定期預けるよりも、うん、金ポイントという名の金利がついてるわけ
で、クレジットカードで積み立てができる証券会社が結構出てきてて、でポイントが提携してる SBI だったらビザ、三井住友もマネックスは多分マネックスのクレジットカード出して、楽天は楽天カードとかで、まあその入れていくとあのその分ポイントがつくし、楽天は一回やめて戻ってきたのかな、あの、まあ、本当ビビたなもんですけど、うん、その資産に対してもポイントをつけるっていうの
が
あるんですよね。だからそれはそのフローじゃないから、どんどん貯めてってるものに対して、まあ、ちょっとだけどポイントつけてくれるみたいなのもあるから、
は
い
は
い
は
い、
これはでももうね、今の金利、まあ、日本もこれから金利上がっていくんでしょうけど、まあ、それだけでも全然十分に、
うん、
銀行にお金預けてるよっぽどマシなんで、
やると思います、
はい、あともう一つね、一つ言わせてもらうと、じゃあそんなこと言っても原資ないよって話をよくされるんですよ、うん、そういう人に限ってね、生命保険がっつりお金かけてるんですよ、
うん、
ね、生命保険って皆さんあのどうやって利益出してると思いますかって話です。保険会社にお金渡すでしょ、うん、で何かあったら、まあ、保険を売れるじゃないですか、うん、でも生命保険の会社って、まあ、契約者からお金集めるじゃないですか、うん、でもそれお金100万円集めて100万円持ってても利益取れないですよね、うん、じゃあ何やってるんですか、彼が投資してるわけですよね、うん、そしたら保険って簡単なこと言ったらお金を人に預けてその人に投資してもらって、
うん、
でその人にコミッションを取ってもらって、うん、で何かあった時に戻してもらってるだけなんです、
うんう
ん、なので、まあ、考え方ですけど、あの保険って日本人が大好きなんですよ、
うん、
だからいろんな外資も入ってきて、うん、で経済規模で言ったらもうアメリカがもちろん一番なんですけども、それに匹敵するぐらい日本人お金保険に払ってくるんですよ。これめっちゃ無駄が多いと思うんで、
うん、
保険を最小限にして、例えば毎月3万円ぐらい払ってる人ザラにいると思うんですよね、
うちすげえ払ってる気
でしょ、
う
ん、
保険はでも言われますよね、だってね、うん、高額医療費控除あるので、うん、いらないでしょ、
いらないし、
確かにね、
その何の保険かにも、
まあ、
そ
ういうのね、
そういうのよるでしょうけど、仮に3万円払ったとしましょう、うん、で多分これ見直していくと1万円切ると思うんですよ、本来欲しい人の保険って、掛け捨てで全然十分だと思うんでね、うん、そしたら2万円ぐらい浮くじゃないですか、
うん、
でこれをそのままあの新任さんに追い込んでいくと年間で20まあかけるまあ2万円します、うん、24万円の原資ができるんですよ。でそれを毎月ね投資するだけでも、これ10年だったら倍になって帰ってくると思ったら、まあなる可能性が高いと思ったら全然やる意味がある
から、ね、そうですね、ちょっと保険がだからその医療費のがん保険とかっていうのだったら、まあでもそういうのもまあなるべくスリムにさせた方がいいし、ね、生命保険も掛け捨てのものでなるべく掛け金少なく小さくした方がいい、うん、一番あれなのはそのいわゆる貯蓄型のやつで養老保険とかって言われてるやつで、あれでじゃあその15年とかかけた後に少し増えるから、うん、それがまあ投資というかちょっと増えて返ってくるからラッキーと思うんですけど、
うんう
ん、言ってもあんなの、
そうよ、
あのかけた金額も多分 10% とかですよね、15万とか。
いや、そんなに戻らないんじゃない、今も。
そんなにいかないです
よ、ね。元々は金利低い時代に設定されてるから。
で、さっき言った通り、うん、まあ 7% でいけばの話ですけど、倍になる話だから、あのまあ、株で言えばですけど、うん、まず全然そこが違いますっていうのと、
そうそうそう、
一個これは僕今、僕も実はとは言いながら、何年かけてるかな。そこそこのやつを貯蓄型のにもう 7,8 年かけてるのが1個あるんですけど、まだね返礼金あれって返礼金っていうのが返礼金率っていうのがあって、10年ぐらいかけると多分トントンになるのかな。それまでってなんでか知んないけどこっちが金突っ込んでるのに返してもらうときに 10% とか 15% とか引かれているじゃないですか。だから解約できないからみんなだらだら続けちゃうんですけど、今の外貨建てのドル建てで入ってる方、
はいはいはい、
多分見てください、返礼金の方が高くなってる可能性があります、
う
ん、あの円安になってしまってるので、
ね、
だからもし後悔されてるんだったら、まあ、解約するチャンスではあるかもしれないですね、うんうん、一回ちょっと確認してもらった方がいいかもしれないですね。
でこれから本当になんか 生命保険に入ろうかなと思っている人がもしいるとすると、うん、若い人で、
うん、
あんまり意味がないので、
そうですね
あの商品によって意味がないので、そういったその分そこに回すつもりのお金を自分の投資に回した、うん、株式投資に回した方が
いいような気がしますね、はい、特に一人もんの人とかね、
一人もんの人は本当にその通りです、うん、はい、いらないですよね、
自分が急にバタンと倒れて仕事できなくなる、死んだとかって、うん、食わせられなくなる小さい子供がいるとかだったら、うん、まあそうそうそう、いいかもしれないけど、一人もんで自分のために保険をかけるのはちょっと、うん、何のためかなっていうのは思っちゃいますね。
それだったら何ならキャッシュである最低限キープしておいて、
うん、
でそこで余った分を投資して先々のために、
うん、
多分これがリースナブルな
気がいたしますね。
そうそうそう、どうですか、
ちょっと
どうですか、ちょっと僕も今保険の窓口にいっぱいお金払ってる、
いやそれ本当に
多分すごいいいかもっていうぐらい払ってると思うんで、ちょっと見直して、
で都民共済とかに一部もし、うん、外しちゃうのはもったいないな、うん、もったいないっていうかちょっと自己不安だなっていうのがあったら、一旦ちょっとベース都民共済とかに一回変えて、そこにプラス最低限なんかわかんない、なんかアフラックもなんかわかんないけど、うん、なんかそういうのに入ったらいいのかなっていう気が、
佐藤さんも年齢的に多分返礼金トントンは絶対言ってるはずなんで、
うん、だからもうあんまそういうの本当無頓着で、まあ、言われてたのは結構あじゃあいいや、うん、いい、じゃあそれもこれもこれもまあで結構いろんなものに本当うちお金に関しては本当に無頓着で、もう私も
言うのも無頓着で生活できるっていうのがすごいと思うんです
けどこれも稼いで
るから、それだけですけど、なんか本当にもう
奥様もレインメーカ
ーから体雨降ればいいんですけどもいや本当にちょっと今コンさんの話聞いてちょっとうちもちゃんと見直して、
いやぜひともそれはやった方がいいと思います、うん、見直しは
仮に生命保険で5万円以上
かかってた、いやうちっていうか僕個人だけでもそれ以上全然あるだろう、
マジ
で、うん、全然あるだ
ろう、そんなにやばいっすね、
全然もう結構な年差になってると思いますね、
うん、生命保険は返礼金最初にトントンにも言ってるはずだから、はい、そろそろ年代的に
ちょっと外貨建てのがあったらもしかしたらすげえことになってるかもしれない、
全然気にしてなかったかな、
うん、気にして気にして本当に
であのたまに送られてきても見ないでそのままどっかに置いちゃうぐらいですか本当に本
当贅沢ですねそれ、
すごいこと
だ、ね、だからなんかもったい話を聞くとなんかすごいもったいないことしてたなっていう、
めちゃめちゃ、
うん、めちゃめちゃもったいない気がします。
ただまあだんだん今ね改めてその新ニーサーに、うん、まあ、外国か、まあ、何でオルガンなんでもいいですけど、これからやる人って最初の何年かは本当にリターン少ないですよ、うん、あの数字上、
ね、うん、そうですね、
絶対これはしょうがないですね、今株高だから、
うん、
でもこの株高はいずれまた落ちる、
うん、
もうそこで長い目で見て
そうです10年単位ですね、はあ、
でそうだから基本的なその考え方として、うん、そのじゃあ全突破するのか、まあ、どれぐらいは現金、ね、言っても現金も持っとかなきゃみたいなのはあると思うんですけど、うん、これはいいかどうか分かんないし、うん、専門家に聞いたことは全然ないですけど、うん、まあ、いわゆるその生活防衛資金と言われている、突然じゃあ仕事ができなくなったとかした時にも、う
ん、病気したりとかね、
来月も食えないじゃ困るから、うん、まあ、短い人でだいたい1年とかっていう、うん、長い人だと3年分はとにかく持っときましょうよと、
最低限の
利益をね、うん、はい、だからそれ以外はまあ突っ込んじゃってもいいのかなというふうに僕は思ってるし、はい、もう一つ言うと、まあ、一応それ家族もいるんでその現金ちょっとあるんですけど、うんうんうん、僕はそこまでもいらないかなと思っていて、うん、その代わりオルカンとかに突っ込んじゃうと、うんうん、やっぱりあれは日本株ももちろん 6% ぐらいかな、
う
ん
う
ん
う
ん、日本株
って
入ってはいるけど、はい、基本的にでも運用は外貨でされているので、うんうん、為替が怖いんです、はい、為替だけがとにかく怖いんですよ、株価は上がっていくんだろうと信じてるけど、為替が怖いので、じゃあ日本が今円安の時はいいけど、うんうん、ドーンとそれこそ80円とかになった時に、じゃあかけたお金とその時の取り崩せる金額、日本円ベースで考えたら、まあ、めっちゃ下がってるじゃんっていう状態で、それをじゃあ下ろしますかっていう話がなるので、その時のための現金、あと、ちょっと僕が小さな工夫でやってるのは、オルカン買うのと同じなんだけど、先進国株式に除く日本株っていう商品が、と新興国株、
株
と日経、
はい、日経、
まあ、これトピックスもいいかもしれないですけど、っていうの別で買ってるんです。ただバランスはオルカンと同じようになるんです
よ。
で、為替でたまたま円高で損な時は、 別にその日経だけを取り崩せばいいんで、
まあでもそれでまあリバランスできるって話
ですね。そうです。なので、まあ、その工夫だけはちょっと小さな工夫なんでしてるんですけど、っていう、
まあ、賢いですよ。
ので、まあ、ちょっとその為替が怖いよ、
うん、
だけど、まあ、その米数防衛資金だけどうにかすることを考えておけば、あとはまあ、ある程度入れてもいいんじゃないかなと。
確かに確かに。
あとまあ一番最後その取り崩し、
うんうんうん、
王道はいわゆる 4% ルールで、
そうですね、うん、
最後の段階で 4% ずつ
取り崩していく、
はい、ドルコスト平均法で定額でずっと積み立てて、うん、最後お金現金が必要になった時は 4% ずつ取り崩していくと、うんうんうん、まあ、ある程度 4% ずつだと減らないというのが一応言われてるんですよね、資産が。だから5000万円貯まったとするじゃないですか、うんうん、から 4% ずつ、まあ、いつか
の場面でも
引いていく分にはそこから株価上がったりとかするので、一応その5000万がそのまま残るっていう一般論としてそういうふうに言われてるですけど、ドルコスト平均で買って 4% ずつ引いていくとまるでなんかリスクがないように勘違いすることもあるんですけど、これだけは覚えておいてほしいのは、ドルコスト平均法でコツコツやってても5000万円になってそれが証券としてあったら、これ5000万円買ってることになるので、これ普通に 10% 下がったら500万下がりますから、あのこれは忘れないでほしいっていう、
リスクは絶対あるん
でね。そうだから絶対安心ではないですよ。
隔離損でいうとってあるんだよね。
でそのリスクがあるっていうことを分かってで、まあ、それはそうだよねっていうのと、あ、めっちゃ自分安全にやってきたのに500万減ったじゃんっていうのでは、もうその時の気持ち全然違うから、そこは勘違いして
、必ずこれがケーキも来るからね。
そうそう、ちっちゃくかけてようがなんだろうが、とにかく溜まってったらでかいよっていう。
どうですか専務、
今度ちょっとあの1時間ぐらいちょっと時間もらってあのとにかく新ニーサでオルカン その毎月3万円の設定やるとこまでちょっと
あそれ絶対アフさんだったら一瞬でできる
一瞬できるよ。
もうあの一回その SBI なんですけど、 SBI で証券口座開きました、うん、まあ、もともと持ってる方とは別にあの新しく作りました。で多分新ニーサの方も申し込んだと思ってるので、多分その要は承認待ちとかそのなんかいろいろあるじゃない、そのこっち側から申し込んでもその証券口座開くにしてもあるじゃない、その待ってる間に自分の頭の中がリセットされちゃって、これどこまで話進めてたんだっけなっていうのがね、もう思い出せない状態で、一気に終わせないとダメだっていうのになんか、
うん、申し込んだらもう そんな
口座開いてみて
かかるあれじゃないから、
そのあなたの設定、その SBI の口座開いてみて、
はい、
その新NISA投資できるかどうか、
NISA っていうタブある、うん、あるんで、
うん、
SBI だったら、
うん、
それ叩いて、うん、あの積み立て設定っていうボタンあるから、 そこを叩いて設定できたらもうできてる、
はい、できてる、
なんかねちょっとメール見るとなんか金も買える口座にも申し込んでるみたいなんです
よ。同時にそれできる
の。それも申し込んだのかな。
CFD。
うん、
それは無視。
一回ちょっと一回離れて1週間別のことやっちゃうと完全にリセットされちゃうこれだから。その何この仕組みが悪いとは言わない。もう自分が怠惰だっていうのはもう大前提で言うんですけど、その。申し込んで承認して、でそれまでに書類も集めて、うん、なんかやってっていうこういう仕組みがあるからスタートが切れない自分がいるわけです
よ。最近あれじゃないですか、なんかもう書類も集めない
と、マイナンバーだから、
こう携帯の裏にマイナンバーピッとくっつけて、
なんかそんな
携帯に向かって首振ったら終わりです
よね。終わり、なんだ顔回す
とか、そうい
やだからその なんていうのその手続き手順であるものはその場でできるものは やりますよと、うんうん、ただあっち側が考えあっち側で承認したりとかするじゃない、だから、
まあ、そうですね、
その間に俺が忘れちゃう
ん
だ
よ。なんでよ。メール来る気がしますね、うん、
あメール来てるよ。メール来てだからできましたよっつって、でログインして、
あの
手伝ってあげて、うん、でコミッションで 1%
もらえる。いやそのコミッションにしないで、あのショットの謝礼金にしてもらおう方がショットの謝礼金でキャバクラとかにしてくれた方がよ
ほど助かる。賢いですね絶対ね。
そうしましょう、
あのちょっとずつコミッションで取られるのは本当やめた方がいい
ですね。確かに雪だるま式になるからね。
そうそう
そう、はい、どうでしょうかね、あのたまにこういう話をしていきたいと思いますので、あの要望があれば、
あそうですね、こういうのとかね、
はい はい、というわけでこんちゃんの新ニーサ講座でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。